まこと人物辞典
第432ページです。
今日は稲川天文台運営委員会長の畑田直樹さんです。畑田さん、こんにちは。
あ、こんにちは、畑田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
稲川天文台の運営委員会の会長さんということで、うん、まず稲川天文台自体どんな組織なんですか？
はい、うん、天文台ですか？ま
あ、どんなところにある、
うん、どんなところにあって、
稲川天文台は、はい、稲川町の北部の笹山市との境界の近くに、はい、大屋山という山があるんですね。
はい、
漢字ではね、大の山と書くんですけど大屋山と読みます。
そうです。
こちらの山頂のところに、その天文台があります。
大屋山というのは海抜753メーター、まあ、マヤさんより高い、六甲山より低い、阪神間で一番高い山なんですよ。
あ、そうですね、はい、
その上にあって、
はい、
でいつできたんですか？
2002年ですね。
はい、
あ、結構新しいんですね。
そうなんですけど、もう20年、来年20周年になります。
これ誰が作りました？町ですか？
稲川町が作るは
った。あ、そうですね、自長町営のものになります。はい、
どうして稲川町がこんな天文台を作ることになったんです？
この大屋山の山頂というのが、
はい、
京阪神でも珍しいんですけど、車でほぼ山の上まで行けて、360度見晴らしがいいところなんです。
うん、
それで昔から天文愛好家の方々がそこでよく星をどうも見られてたみたいで、
はい、
まあ、そういったことがあって、その大屋山の上にこう天文台を作るのがすごいいい場所やと、立地としていいということで、どうもそこで作られたということみたいですね。まあ、私はちょっとその計画を最初の時期いなかったので、うんうんうん、あまり詳しく言ったか分からないですけど、
いやいや、もうそれで十分です。
じゃあ愛好家発信、愛好家さん発信の、うん、
で町もそれを
認めて、もうこれがいいっていうのだったんですよ ね。
で阪神間でしかも結構高い山で上まで車で行ける、うん、これ大屋山はまあ昔信仰の対象やったから、神聖な岩みたいなのがゴロゴロあるでしょ
う。あ、そうですね、岩巡りとかできますね。はい、
そういうとこでもあるんです。でそこで畑田さんご自身はですね、
うん、
天文学のお仕事をしてられるんですか？
いや、違います。私はあくまでボランティアになります。
ボランティアなんですか？
あ、そうです、はい。
稲川天文台でこう働いてらっしゃる職員の方はまた別でたくさんおられるってこと？
職員は田中天文台長の一人だけです。
あら、そうなんですね。
その天文台長さんは市の職員ですか？
はい、
町か、町の、
まあ、厳密に言うと森林組合の所属になりますので。そうか、
森林組合の指定管理みたいなことになってるんですよね。
はい、へ
その、まあ、運営委員 の会長さんということなんですけれども、
これ、
はい、
畑田さんご自身はなんで天文学に関心があったんですか？
そもそもですよね。
あ、そもそも子供の時はちょっと星とかに興味がありまして、
はい、
まあ、一人で望遠鏡で、親に買ってもらって望遠鏡で星を見たりずっとしてたんですけども。
へ、子供の頃ってどのくらいの頃？
何歳ぐらいの頃ですか？
興味を持ち出したのは小学生の中学年、4、5年生か5年生ぐらいの時だと思うんです。
ご出身はどちらなんですか？
出身は奈良になります。
奈良どこら辺ですの？
奈良の奈良市です。
あ、
町中ですか？
町中です、はい。
ほんなら、まあ、小学生の頃は奈良市内からこう夜空をこう見上げてらしたってことですか？
そうですね、ただまあ一人で見てるだけなんで、まあ、月の表面見たりとか、あとはまあ木星とか土星とか明るい天体見てただけで、教えてもらう人もいなくて、一人でもやってたような感じだったんです。
同じ、私もね、小学校の頃に望遠鏡を祖父に作ってもらいましてね。
作れるんですか？
あ、作れる、それでちょうどね、私満10歳の誕生日にね、うん、ソ連が人工衛星あげたんですよ。1957年の10月4日。
ほうほうほう。
だからもうその頃天文にものすごいみんな憧れて、
へ、
だから私もやっぱり誰も教えてくれへんから、うん、自分で。
その畑田さんの周りにはその天文好きのこうお友達とかいなかったんですか？
いなかったですね、はい。
でもそれを貫いてどんどん、
ね、だけどなんていうか、星を見てたようなことは中学高校でも続けられたんですか？
そうですね、まあ、細々とっていう感じですね。
個人的な趣味みたいなもんで。
あ、そうですね、はい。もう
その高校の天文部とかそんなクラブ活動はありませんでした？
もう高校ではね全然違う運動部ばっかりやってて。
何やってました？
はい、あ、私自身はねアーチェリーをやってました。
あららら、へえ、そうですか。
全然違う、はい、関係ないですね。
これでほんの大学も全然天文とは関係なしに。
そうですね、はい。ただあのまあ、天文に興味があったんで、うん、そこからあの地学を勉強してました、
はい、あ、大学では。
はい、あの地質学ですね、どっちかというと。
そうですか、
は
い、地質学ということは理学部。
いや、教育大学の理科の先生の資格を持ってます。
大阪の教育大ですか？
いや、奈良です。
へえ、じゃ あの学校の先生をされてたってことですか？
そういうわけじゃないです
このね、教育学部出た人で先生ならん人がすごいよくおるんですよ。
いろんな家庭の事情があって、あの家から一番近い大学に行っただけ
なんです。あ、そうたんですね。
ほいで、そうしたらその、
はい、
地質学でもどんなことを勉強してられました？岩石、
マイクロプランクトンの化石ですね。
あ、
放散虫っていう化石で、はいはい、吉野の山奥の地層の年代を測定してます。
あ、吉野の山奥どの辺です？
大峰山系ですね。
は、天下の上の方ですね。
あ、そうですね、はい、あの辺だから車で石を取りによく行ってました。
あれ、なんか天下のとこからあの宝石が出てきましたよね、一時トッパーズかなんかが。
あの辺はそうですね、なんかいろんな地層がこう入り乱れてるところにあるので。
でもすごいですね、空を見上げたり地面をこう
大地を見たり。まあまあ大地も地球も
見せたから、ね。で
それで大学卒業してからはどない、うん、先生にならずに何されました？
システムエンジニアですね、はい。
あら、また全然違くはないかもしれないですけど、は
い、いや、もう全然違うところですね、もうコンピューター関係の仕事になって。
ほな、またこの、稲川天文台との関わりは何からです？
どこからです？
ちょっと、家を購入することになって、
はい、
まあ、お金がないんで、始発駅のところの住宅地を探してて、
はい、
西中央の駅まで行き着いたと。
あ、そしたらもう奈良から兵庫県の稲川町に引っ越しですか？
そうやったんですね。
それで越した先の家から星見たら、なんかここすごい星よく見えるなというのが最初の印象やったんです。
あ、そうやったんですか。
会社はどこら辺でした？
はい、
会社は
どこら辺？
会社は豊中ですね。
あ、豊中までそこ通ってらっしゃった
んですね。豊中やったら、そうか、野瀬伝で。
そうですね、はい、
豊中行けますわな。
お引越しされたんっていつ頃なんですか？兵庫県に。
97年か1996年か97年ぐらいだったと思うんです。
あ、そうですか。
で、そしたらそこへ来て星が綺麗で、その小学生時代からの、 趣味みたいなのが復活してきたみたいなもんですか？
それともずっと続けてあったんですか？
まあ、その時だけどあんまり真剣にはやってなかったんですけども、その2002年にその天文台ができるよっていうのを、まあ、稲川町の広報で読みまして、
はい、
でそこに運営員を募集っていうのがあったんで、
うん、
ちょっと昔のその天文学の興味あったことからめきめきと心が盛り上がってきて、ちょっとそれに参加させてもらおうかなと思って応募したのが稲川天文台との出会いになりますね。
これ応募者要件あったんですか？うん、
いや、それはわからないですね。
公表されてない？
入った時に20人ぐらい運営の方おられましたけど、
うん、
はい、
今はこう入れ替わったりする感じですか？
あ、そうですね、今もだいぶ入れ替わってますけど、うん、だいたいまあ同じぐらいの規模ですね。
20人ぐらい。なんか運営委員会というのはだいたい月に1回ぐらい集まるんですか？
会議は月に1回やってます。
でそこで打ち合わせられることを言ったらどういうことを、
ね、
あの運営委員会なんで、あくまでも稲川天文台をまあどういうふうに、はい、運営していくかというところですね、
うんうんうん、
それがまあ主なところになります。ただ、はい、まあ、我々まあ、スタッフがもともと天文台長しかいないんで、
はい、
まあ、それの、まあ、ある程度支援もできるようにっていうので、まあ、イベントの内容を考えたり、自分らでイベントをしたりとかっていうところまでやってます、ね。
へえ、もうボランティアですけども、そういったこうイベントのを運営というか、
うんうん、
中に入ってスタッフとして動かれたりもされてると
、はい、まあ、けど、まあ、あくまでボランティアなんでできることには限りがあります。
お仕事しながらですもんね。
稲川天文台ではですね、はい、1年に何回ぐらいイベントを計画してられます？
あのね、イベントっていうかね、うん、やっぱり一般のお客さんが天文台に 来るきっかけってやっぱり何かこう何が見えるんやろうっていうところが、ね、はい、分からないとやっぱ行かないじゃないですか、
う
ん、
そうですね。
だからあのもう毎週週末あの開けてる時に、うん、あの今週はまあこういう天体見えますっていうのをスケジュールを組んで、うん、まあ、それをまあ見ていただくというような形になってますね、はい、
そうしたらもうほとんど毎週その運営員の方々が交代で何かサポートしてられるということですか。
まあ、必ずというわけじゃないですけども、うん、やっぱりこう人が多くなりそうな時は、うん、はい、サポートするように。
例えばこの間の中秋の名月とかお月様
は、この間はあの休館日だったんで大
丈夫。そういうのもあるんですね。
はい、
まだ言うたら、まあ、そういう天体のね見どころの日、今日はこんななんとか流星群が見れますみたいな日とか、
うんうん、最近そういうのはいつ頃何かありましたか。
ちょっと大きいのっていう、
はい、あ、最近というかあのこの9月、うん、10月11月ぐらいはあの金星と木星と土星がねよく見えるんですよ。
ほう、そうですよね、木星すごい明るい気がする、
うんうん、そう、あの今ねあのちょっと日が沈んだ後、うん、あの西の空には金星がピカッと光ってて、
はいはいはい、
後ろ向いて東向くと木星がピカッと光ってるんですよ。
私あの
この2つがめちゃめちゃ明るい星ですね。
いや、あの私ね、あ、スマホのアプリで星座をこう空に向けると星座が今どこ何が見えるかって分かるアプリがあるんですけど、
はいはいはい、
それで空を見るのが割と好きなんですよ。
あ、そうです、
いいですよね。
ですよね、あれね、便利です。
それをまた望遠鏡で見れるってことですもんね、
う
ん、って問題。
あ、そうですね、はい、
で鳩田さんご自身は、星でいうとどの星が好きですか。
そんなあるんかな、どうやろう、一つに絞れます。
星でいうと、
うん、
そうですね、
なんやろ、
まあ、秋であればやっぱアンドロメダ銀河とかですね、
うん、
まあ、これちょっと目では見たらあんまりこうねはっきりとは見えないんですけど、うんうん、実は肉眼では 4等星ぐらいに見えるんですね。
はいはい、
これがね、星雲が肉眼で見える一番遠い天体なんです、実は、
うん、アンドロメダ大星雲や、
ほんなんもう相当暗いとこ行かんと、230
万光年彼方にあるんですよ、
うん、
これがね、肉眼で見えるんです。
見えるんですか。
これ天文台の望遠鏡で見たらやっぱり結構あの
大きいんですか。大きくというかしっかり見えるんですね。
見えますか。
あ、そうですね、やっぱりこうそんなにこう写真みたいにシャープには見えないですね、うん、星雲で銀河なんで、うん、もやっとしか見えないですけども、
うんうん、あ、まあ、でもやっぱり肉眼で見るっていうその魅力ですよね、やっぱり。
そうですね、肉眼でその一番遠い天体が見えるという、
これがどんだけ遠いんかっていうのを思いを馳せながら見るのがいいですよね。
そうです、そういう天体観測するときに、うん、お客さんがいろいろ、年間どのぐらい来られますの、この天文台に見学者は。
大体通常時は、ね、8000人ぐらい来てはりましたね、
年間、
はい、ただちょっと今コロナで、はい、やっぱりね、時間を制限してたり、入る人数を制限してたりってあるんでだいぶ減ってはいますけども、ね、通常であれば大体8000人ぐらい来ていただけてます
。週末の多い日だったら何人ぐらい来られてます。
あ、やっぱり150と多い器具でしたらそれぐらい来る時がありますね。
で、そんな時に畑さんたちが説明をして観察するわけですか。
そうですね、やっぱり天文台の中に、ね、入りきらない時があるんで、うん、まあ、そういった時にちょっと外に望遠鏡を出して、まあ、見ていただくと、はい、特に今コロナで時間も夜の8時までに制限かけてて、 あとなおかつ中狭いんで、
うん、
1階に入る人数も、
まあ、限られてしまいますもんね。
6人とかで限定してるんで、ね、本当にもう入っていただける方は少なくなってしまうんで、うん、ちょっと天気のいい時に混み合っちゃうと本当にもう入れずに帰れる方もたくさんおられるんで、うん、まあ、そういった方に、まあ、ちょっとでも星見てもらえるように、うん、まあ、生の星空解説であったり、あとは、まあ、小さい望遠鏡出させてまで、それで、まあ、月とか木星とか土星をちょっと見てもらうというようなことを外でやってます。
それは予約制でされてるわけではないんですか。
あ、ないですね、はい。
あ、そうなんですね。
そうじゃ、その行きたいなと思う人が土曜日の晩なんかに車で行って、
はい、
空いとったら見せてもらえるいうようなシステムですか。
あ、そうですね、はい、
はあ、土曜日の晩だけが空いてる感じですか。
いや、ね、木金土日と祝日の午後1時半から、
うん、
夜の9時半までです。あ、通常はね、ほんで今は夜の8時までにさせてもらってます、
うんうんうん、午後1時半からいうのは明るい時何しますの、う
ん、あ、太陽ですね。
ああ、そうか、
太陽の黒点とかプロミネンスですね。
見たい。そんな見てみたい。
あとあの二等星ぐらいまでなら全然50センチの反射望遠鏡で昼間でも星は見えます
ね。うんうんうん。そうかそうか。
で、
あの畑さんもその県立大のね、うん、西播磨天文台佐与町にありますけども、そこの星空案内人養成講座というのに行って資格を取られたんですって。
え、そういうこう、こう資格みたいなのがあるんですね。
あるんですね、はい。
どういうこう、勉強するんですか。
いや、これはあの要するにその一般の方にこう星空を案内するための、うん、まあ、いろんなスキルを身につけるというところですね。
そういったものも取りながらガイドを今もしてくださってて、
うん、あの近いうちになんか特別な企画とかありますか。もう通常通りのもんばっかりですか。
今は木星金星土星ですかね。
そうですね、あの、イベントとしては、うん、実はあの10月の9日の日に、
はい、
あの天体写真教室っていうのをやろうと思ってます。
写真ね。
10月の9日というと土曜日ですね。
土曜日ですね、はい。
何時から。
夕方の5時半からですね。
5時半から、
はい、
はい。あのこれ西、稲川天文台はなんかホームページかなんかあります。
あります、はい。
でそれ見たらこの
詳しいことも載ってますかね。
天体写真のイベントも分かるんですね。
あ、そうですね、はい、あのイベントばっかり書いてるページ作ってますんで、ね、はい、こちらの方に見てもらったら、はい、
ぜひぜひね、リスナーの皆さん、
そうですね、
あの稲川天文台、ホームページ見ていただいて、10月9日の土曜日夕方5時半から、はい、今度の授業があるそうです、
はい。
これあのカメラ持ってきてもダメなんで。
そうですね、天体写真も撮り方教えていただけるんですもんね。
まあ、天体写真って言ってもあの実際は星空風景写真ですね。星と風景が写ってるような写真とか、あの星座の写真とか、そんなところ
を、いいですね。じゃあ自
前のちょっとコツが分かればね、簡単に撮れるんですけど、コツをちょっと教えさせてもらって、あの皆さんでこういっぱい
一般の方
でも写真を撮ってもらおうという企画になってます。
わかりました。じゃあ詳しいことはもうこの稲川天文台のホームページいろいろ見ていただいて、ね、チェックしていただいてお出かけいただきましょう、
はい。
今日は稲川天文台運営委員会長畑田直樹さんでした。畑田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
田辺誠のまっことラジオ、 AM558kHz、 FM91.1MHz